古代の福岡を歩くステージ A、 海の道から空の道へ、安住族の足跡を探る。この番組は安住の市観光協会、安住の市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。安住族の足跡を探っています。今週は安住族の拠点だったといわれる鹿の島の話です。辰の都ともいわれる鹿の島、その理由から伺っていきます。お話を神宮皇后伝承を歩くの著者、綾杉瑠奈さんに伺います。
安住族というのは神様が海の神様なんですね、
はい、
で海の神様がその龍神の形で表されるわけです、
はい、
それで、その鹿の島自体がそのそういう龍神を祀っていた島ということで、まあ、辰の都と、はい、言われていたわけですね、
はい、
でその海の神様っていえば西洋ではポセイドンではないですか、
はい、
で日本では和田摘みの神って言うんですよね、
はいはい、
でその和田摘みの神も実はこう分解していくと上津、中津、底津と海の3つのこう層を表す名前になっているんです、
はい、そうですね、
はい、でその理由というのが、これがまた古い神話でイザナギの御事という方がありますね、
はい、
でその方がみそぎをした時に生まれてきた神ということなんですね、
はい、
でイザナギの御事って奥さんがイザナミの御事なんですけど、はい、先に亡くなってしまいますよね、それで、亡くなった死者の国を黄泉の国というんですけれど、
はい、
その黄泉の国まで行って、そして戻ってきてくれと言うんですけれど、
はい、
もう黄泉の国の食べ物を食べたから帰れませんと、でもちょっと相談してきますという間に私の姿を見ないでねって言ったのに、
うん、
イザナギの御事が覗いてしまうんですね。
そうですね、うん、やっぱり見ないでって言われると見たくなるという、
うん、それで死体がこう腐乱していたのを見てしまって、大慌てて逃げていくわけなんです、
はい、
そして、逃げていってその汚れをこう取ろうとするわけですね、
はい、
でその汚れを海の中で潜って取っていくわけなんです、でその場所がまあ、今では宮崎県が有名ですけど、
はい、
実は鹿の島にもその汚れをこう注いだ場所があるんです、
はい、
それが鹿の島の最北端ですね、勝間海水浴場がありますけれど、
はい、
そのそばでですね、イザナギの御事がみそぎをしたと伝わっているんです、
はいはい、
でその時にまず最初こう海に潜った時に上津和田摘みの神が生まれて、
はい、
そして中まで潜ったら中津和田摘みの神、
はい、
そしてそこまで潜ったら底津和田摘みの神が生まれたと、
はい、
でその生まれた御柱の神がその海のそばに3箇所にこう祀られているんですよね、
はい、
でそれが上津宮、中津宮、そして興津宮というふうにあるわけなんです、
は
い
ええ、
そして上津宮だけが現在 の、ま、鹿海神社、南の方の鹿海神社に、はい、ま、移されたというようなお話ですね、
はいはい、
それで、ま、鹿の島は龍神すなわち海の神様を祀っているということで辰の都と呼ばれているわけです、
はい、はい、 受け継ぐに行きますとね、お社祭の前の日に弓を射る、はい、人たちが、
はい、
こちらへ行ってね、
はい、
受け継ぐに行って、まあ神事があるんですね、
はい、
わざわざ海の中を渡って、
はいはい、
で受け継ぐで、お参りするという神事がありますが、
はい、
その辺とまあ、ここでは舞の浜って言いますよね、
はいはい、
やっぱり神宮皇后とちょっと関係のある、
そうですね、はい、
お祭りになってるんですか。
そうですね、はい、そのお祭りというよりもそこにその海の神様たちが、三柱の神がいらっしゃるので、
はい、
捕捨祭の場合はそこにお参りに行かれるということですね、
はい、
でその場所がですから神様、海の神様たちがいつも時々そこで遊ばれるということから、
はい、
神遊の瀬と神が遊ぶ瀬と呼ばれていたんですね。
そうですか、
はい、そこに捕捨祭の方たちは行かれるわけです、
はい、
そして海に潜って禊をされるというわけなんです、
はいはい、
でそこの地名が大戸尾戸というんです。
あ、
橘の尾戸の天城ヶ原で禊払うという、その尾戸の地名が残ってるんですね。
あ、そうですか、
はい、でそこでイザナギの御事が禊をされたと、
はい、
で参加しに潜るというのも、まあ、それにちなむものかもしれません、
はい、
そしてそこにその海の神様がいらっしゃるということで、
うん、
神宮皇后が来られるわけですね、
はい、
で今から海を渡っていくのでということで、うん、ご挨拶に来られると、
うん、
でその時にその神楽を奉納されたわけです、
はい、
でその神楽が奉納した場所だということから、舞の浦浜、お能を奉納した、まあ、技を奉納したということで、
はい、
舞の浦浜とか舞技が浜とかいうようになったということです。
ああ、そうですか、
はい、
海の神様の和田摘三神の、まあ、系譜といいますか、それはどういうふうになってるんでしょう。
そうですね、
はい、
和田摘の神を祀るのが安住族です、
はい、
で安住族の歴史的な始まりの方が豊玉彦という方なんですね、
はい、
でこの方もですから和田摘の神と言ったりします、
はい、
で豊玉彦には4人のお子様がいて、で1人が豊玉姫ですね、
はい、
で2人目が玉より姫、
玉より姫、
はい、はい、そして、長男がうつしひいかなさくと。
ああ、長男になるんですか。
はい、
はい、
そして、次男が古玉の御事という。あ、
こういうふうになってる。
はい、
へえ。
それでうつしひいかなさくという方が長野に、はい、行かれて、
はい、
穂高見の御事というふうに言われるんですね。
あ、
はい、でその流れ系譜が安住の村寺といって、
はい、
そしてその末裔に、安住の磯羅が出てくるわけです。
なるほど、はい、
それで、豊玉姫が実は大事な方で、
はい、
でこの方って山幸彦と結婚されるんですよね。あ、そうですね、うん、
はい、
そして2人の間に宇賀谷吹会津の御事という方が生まれます。
はい、
で、豊玉姫は竜の姫だったので、
はい、
陸上で、子供を産むのが良いだろうと思って、
はい、
お産みになるんですけれど、
はい、
やっぱり覗かないでねって言ったのに山幸子が覗いちゃうわけですね、それで竜の姿になって出産してるのを 見られて、
はい、
で豊玉姫は泣く泣く海に帰っていかれるというわけです、はい、でその時にお産のお世話のために一緒に、来ていらっしゃったのが玉より姫ですね、
はい、
それで玉より姫は陸に残って、そして宇賀谷吹会津を育てるわけです、
はい、
そしてこの2人がまた結ばれて夫婦になって、
はい、
そして生まれた子供の一人が後の神武天皇、
神武天皇がある、
はい
はい、
ですから天皇家のルーツの、
ね、は
あ
は
あ、側面があるんですね。
そうですね、うん、はい、
まあ、そういうことで天皇家と安住家というのはそのすごく安住が天皇家をこうサポートするというそういう関係なんですね。
そうですか、
はい、
まあ、この辺 からつながりができ てると、
はい、そうですね、
いうことが言えるんですね、はいはい、鹿の島の沖継ぐでの神事がありまして、その時にですね、
はいはい、
伊手氏が伊手氏の、まあ、先輩の人から、
うん、
ここへ潜って、
はい、
海藻を取れと、ガラモを取ってこいと言われるんですね、
うん、
でそれをこれですかって一回潜って、持ってくるんですけども、
はい、
いやそれじゃないと、
はい、
それからまたもう一回潜ってまた持ってくるけどもそれでもないと結局3回潜って持ってきたのそれだと言われて、でそれが、なんて言いますか、
浮き玉がついている、
玉がついているわけですね、
うんうんうん、
それが、こういう感情マネの玉というふうに結びつけて考えてもいいんですか、
はい、そうですね、はい、で安住族の神社に行くと必ずその玉がついたいわゆるひじきですよね、
あ、ひじき、
ひじきとか赤木とかの海藻が奉納されてるんですね、
はい、
で、それをそのずっとなんでだろうと思っていましたら、宗像市の豊島宮に行った時に、
豊島宮、
はいはい、ここもやっぱりわかめがいっぱいこう奉納されてるんですけれど、
はい、
参拝する方が海に潜って、そしてその2つわかめを持ってきて、
はい、
そして神様に備えて、そして1つは神社に、そして1つは自宅に持って帰るというふうなお話なんですね、
はい、
でそれって今話された伊手氏が3回潜るというのと一緒ですよね、結局潜って、でそして海藻を取ってくるというパターンなんです、
はい、
でそれが実はその今度は柏宮の綾杉の木というのが はい、ありますけど、それにつながっていくんですけど、綾杉の木の発祥はいろいろ言われますけれど、鹿の島で伝わっているのは綾杉の木の枝に、
はい、
その甘樹と饅頭を備えつけて、そして、お供えした、神宮皇后に献上したという話が伝わってるんですね、
はい、
でその綾杉の葉っぱっていうのがその海藻に、海の松と言われるミルという海藻があって、
あ、
その葉っぱとそっくりなんです。
あ、そうですか、
はいはい、それでその甘樹饅頭と伊手氏たちが柄もと言いますよね、浮き輪がついて、玉がついているということと、はい、まあ、つながっていくわけなんです。
うん、はい、
じゃあその甘樹饅頭って何だろうかっていうと、
はい、
これは海の神様が持っていた塩蜜玉と塩昼玉というものなんですね、
はい、
で道塩、海ですから潮が満ちてくる、そして、潮が引くと、それのアイテムとして、まあ、グッズみたいなですね、うん、それに潮昼玉潮満玉という言い方をして、
はい、
でそれを神宮皇后が鹿の島に行って借りに行くわけなんです。
あ、鹿の島に、
はい、はい、でそしてその鹿の島で、借りた時のお話が、うん、メカリ神社に伝わってます。でメカリ神事という有名ですよね、12月の
寒い時にね、
はい、旧暦の31日ですよね、はい、潮が引いた時にわかめを取って、そして刈り取ってそれを元旦のに神前に備えるという行事なんですけど、はい、これがメカリ神社に行くと、これは安住の磯らが神宮皇后にその甘樹饅頭の方を授けた、
うん、
それを神事にしているというふうに書かれてるんですよ。
あ、そうですか、
はい、でじゃあそれは何かというと、今度は戦いの話になっていくんですけれど、うん、神宮皇后がその海の神様から借りていた甘樹饅頭を持って、朝鮮半島まで、うん、渡っていく時にですね、
はい、
日本書紀にはですね、突然大きな波が寄せてきて、
はい、
国の半ばまで押し寄せて、
はい、
これはただごとではないと、それで、白木の王が 降伏したというふうなことが日本書紀に書かれているんですね、はい、で何だろうと思ってたんですけど、まあ、今私たちが分かるわけです。これは津波が起きたんだなと、
うん、
それでこのその津波が起きたことで結局戦わずに勝ってしまったわけですね、はい、それでこの塩ひる玉と塩みつ玉というのが今度戦に勝つ勝利のアイテムとして今度は伝わっていきまして、それで福岡県の結構この玉たれですね、佐賀県とかもですけど、勘十万寿を祀る神社が出てくるわけなんです。それで神宮皇后が最終的に下関の豊浦の宮に戻ってこられるんですね、はい、でそこが今は忌野宮神社と言いますけれど、
はい、
そこの浜辺に出ると2つの小島があるんですね、
はい、
で昔は沖津島へつ島と呼んでいたんですけれど、
はい、
神宮皇后がその勘十万寿を海に返されたわけなんですね、
はい、
それでその2つの島を勘十島万寿島というようになったということです、
はい
はい、それで忌野宮神社で今でもその真冬の一番寒い頃に小舟に乗って、その島まで渡って、
うん、
やっぱり砂を取ってこられるんですね、
はい、
そして、海の塩を取ってくるという、
うん、
それが大変秘密の行事だったんですけれど、このさっきのわかめ取りなんですけど、
うん、
わかめを取るって潜らないといけないから大変なんですよね、はい、うん、でそれがだんだん簡素化されて砂を取るという行事に変わっていくわけです。それでその砂をでお清めしますよね、鹿海神社は、はい、しかも手前で一遍こうお清めをして、そしてまた神前でまた砂をこう体に振ってお清めすると、
うん、
まあ、そういうお清めのものとして、また変化していくわけです。だから箱崎宮も山笠の時に
箱塩ありますよね。
そうそうそう、箱崎宮まで行って、うん、わざわざお塩を取ってきますよね、
うん、
でお塩ってこれもですから清めの砂、すなわち勘十万寿わかめを取る、そういうものと全部つながっている行事なんですね。
鹿海神社に行きますとね、階段を上がる前にまず自分の着物にね、
はい、
3回こう、
はい、
砂をね、
はい、
振りますよね、
はい、
あれが今でも残ってん、そういう意味ですか。
はい、だから各地に残ってますね。で結局それがもうイザナギがみそぎをしたというふうなことが始まりで、うん、だから鹿の島ってものすごくみそぎが厳しい、
厳しいです ね、
その厳しさというのがまたいろんなところに出てくる。それで福岡県の海のそばの神社に行くと、その台があって、そこにその皆さんがそのひじきをよくお供えしてあるわけです。あるいは砂をお供えすると、はい、で逆に海から遠いところはもうすでに砂が置いてあって、
うん、
でそれをその砂で清めてまたお参りすると。だからルーツはこのいわゆるもう放射災害で3回潜るという、うん、それがいろんな形にこう変形していくということです。
なるほど、うん、鹿の島につながるところに海の中道というところがありますよね、
はい、
ここもやっぱり神宮皇后と大変、
はい、
つながりの深いところですよね。
そうですね、はい、神宮皇后が最初鹿の島の沖津宮のところに挨拶に来られまして、
はい、
それから今度はこの海の中道のとこに来られるんですね、
はい、
でここは実はその安曇野水軍の拠点の一つだったんですよ、
はい、
それで、船で、 戦うわけですから、はい、ここにその軍技所があったそうなんです。
あ、
それで和城、昔はここも和城だったんですね、
ええ、
で和城地区で、和城というのが中国の歴史書にも出てきますけど、会議をするという意味なんですね。
あ、そうですか、
はい、それでここにその船長たちとか、それからその、うん、神宮皇后の側近たちとかが集まって協議をするわけなんです、
はい、
でそれで神宮皇后ですから、まずはそこの神様にお祈りされるわけですね、でそこの神様というのが安住族の豊玉姫だったんです。
あ、豊玉姫、
はいはい、しかも荒ぶる神として祀られていたんですね、はい、でまあ、自分の子供を育てることができずに、まあ、海に帰っていった、和田摘みに帰っていったということからかもしれないんですけれど、はい、それで神宮皇后はその豊玉姫にも神楽を創造しようと言って、神楽を準備されるわけですね、
はい、
でかがり火を焚いて、
はい、
そしてその天の岩との神楽というのが、やっぱりこれも1番2番3番とこう演目がこうあるわけなんです、
はい、
でその時にはその雨の岩戸をこう開く雨の渦目が、
はい、
の舞があるんですけど、いなかったんですね、その舞を舞える人が。それでどうしようかと側近に相談されたら、
うん、
ああ安曇野空が雨の渦めの舞は舞えますよと、じゃあ呼んでらっしゃいと言って、
うん、
命じられるわけで、
うん、
ところが安曇野空は来なかったんですね、
うん、
で7回も呼び出しても来ないと、
うん、
じゃあもう仕方がないと、じゃあ雨の渦めの舞は舞いてなしで、
うん、
まあ、音楽だけでいきましょうかという話になって、
はい、
それで、神楽が始まったわけです、
うん、
ところが安曇野空ですね、我慢できなくなってですね、
うん、
小舟に乗ってですね、そして船の上で、
はい、
もう安曇野、雨の渦めの舞を舞いながらやってきた
と、うん、やってくるんですか、
はい、でその時にその括弧という大きな鼓を胸に下げて、で鼓で打ちながら それで船の上で踊りながら、うん、足踏みしながらやってきたと、その話がここに伝わっているんですね。
お話を神宮皇后伝承を歩くの著者綾杉瑠奈さんに伺いました。ここでリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は安曇族が進んでいった先、安曇野市のお話です、
はい、
ちょうど今頃田んぼに水が入りまして、その田んぼの水の表面に北アルプスが映り込む、
うわ、鏡のような、
そう、まさに水鏡って言われる状態なんですよね。
綺麗でしょうね。きっとこう高い山頂にはこう雪もまだ残ってますよね。
その通りなんですよ。最高に美しい時期なんですが、そんなメジャーな話じゃなくて、ちょっとマイナーなお水祭りというお祭りご紹介します。
お水祭り、
はい、これ実はですね、秋と、春と両方あって2つで1つのお祭りなんですが、春はお水迎えの儀っていうのが行われて、秋はお水送りの儀というのが行われます、
はい、
まず春なんですが、だいたい5月の中旬頃、今年は5月16日に行われるんですが、お水迎えの儀、犀川という川のほとりに祭壇を建てまして、穂高神社、今日綾杉さんの話にも出てきましたね、穂高神の命が祭神ですが、ここの神職さんをお迎えして、うん、この川からお水を取って、酒樽2つ分くらいなんだそうですが、
はい、
そのまま穂高神社に奉納します。で、秋には同じ風にお水を汲んで、今度はこの穂高神社の奥宮がある上高地、ここにあるところにですね、明神池という池があるんです、ここに返しに行くんですよ。
あ、お水を返しに行くんですね。
で、この池に出るときに、流氷激しの船で進んでいて、まさに平安絵巻のような風情があるというんですね。 このお祭りが始まったのが昭和50年代の半ば頃から、まあ、40年以上続いてるんですが、観光の関係者で始まったお祭りなんだそうです。背景を聞いたら合点がいきました。安曇野市観光協会専務理事の白沢雄一さんにお話聞いたんですが、このお水を取る犀川のほとり、ここがまずポイントです。
犀川というところはですね、三川合流といいまして、3つの川が一緒になるところなんですね。穂高川という川、それから高瀬川という川、それから梓川という川、これが一緒になって、合流して犀川になって、長野の方まで流れていって千曲川になって、そこから先に新潟県境のところから今度は信濃川になって流れていくという、総延長370キロぐらいの川になるんですけど、
つまり日本日本一長い流域を持っている川の始まりでもあるわけなんですよね。で、この今話が出てきた梓川、この安曇野の南側松本市を通ってくる川、それから、高瀬川、安曇野の北側大町市から入ってくる川、そのそれぞれの川の始まりにも意味があります。
槍ヶ岳から、南側へ降った水は、雪は梓川の方へ流れ出します。はい。で、反対の傾斜、北側の方の水は大町市の方の高瀬川というふうに流れ出します。はい。で、高瀬川がずっと大町の市の方を通って、最終的にはその犀川というところまで流れています。安曇野川も松本市内を通って流れている。ここで出会うんですね。はい。これが犀川というところの、我々がお水迎えをしたり、お水返しをしたり、その水を取水するところなんですが、だからもうこの場所はもう外せないんです。唯一無二の場所なんです。
つまり北アルプスの恵みが出会う場所、雨や雪が流れてやってくる。さらにもう一つ、穂高川、これがですね、安曇野の中のあちこちから湧き出してくる湧き水が集まって川になるんです。もう湧き水を集めて大志穂高川状態。
なるほど。
場所先生からちょっと借りましたけど、まあ、そういった意味で非常に面白い場所でもあるんです。こんな気持ちで皆さんこのお祭りやるんですね。
一言言ったら水に感謝するというお祭りで、水ってやっぱり北アルプスに降った雪が、まあ、当然上高地にも水は降りますし、明神池にも水は溜めます。それが梓川に乗ってくる水と、あとは地下へ潜って、市の一番東側の部分、一番低い部分で湧水となって、わさびの栽培をしたり、信州サーモンを育てたりっていう水となって湧いてくるもの、はい、この2つがあってですね、いずれにしてもこの水って巡るんですよね。
水が巡る感じ、本当に安曇野の町の中を歩いていても自転車に乗っていても感じることができるわけなんですよ。だから、あ、これはすべてお山から来るのねという雪をかぶった北アルプスを眺めながら安曇野を旅するときに、今日の情報をちょっと覚えててください。水の恵みを感じる安曇野の旅の玄関口は信州松本空港になります。福岡空港から FDA 富士ドリームエアラインズの直行便でぜひお出かけください。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は安曇野市観光協会、安曇野市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。